長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということで、はい、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、谷口さんという方からご相談が来ています。
はい。
1ヶ月前に別れた彼女と復縁したいです。1ヶ月前、1年間お付き合いしていた彼女の浮気現場に遭遇し、お別れすることになりました。自分は元カノへの暴言、束縛、冷たい態度など散々ひどいことをしてきました。元カノはそんな自分に対してでも、くだらない話でもよく笑ってくれたり、とにかく一緒にいてくれる時間を作ってくれたり、至れり尽くせりでした。そんな元カノに依存、甘えが強くなってしまってました。元カノとの別れ話の時、しつこく LINE を送り、しつこく家まで行ってしまうなど、ストーカーまがいなことをしてしまいました。今 LINE はブロックされています。文章めちゃくちゃですいません。どうしても彼女が忘れられないです。今どうすべきか教えていただきたいです、というご相談です。
なるほど。
はい。というわけで、もともと自分が、依存したり、前が強くなったり、暴言しちゃったり、束縛しちゃったり、っていうところで、彼女さんが嫌気がさしたんですかね、浮気をしてしまったっていうところで、別れたと。で、別れた後もやっぱりいろいろね、あまり彼女が嫌がるようなことをしてしまって、今ねブロックもされて、連絡もねきっと取れないのかなと思うんですけれども、結構ね深刻なご相談だと思うんですけれども。
そうですね、なんか多分谷口さん自身もね、その元カノさんも、もしかね両方とも、はい、まあ結局恋愛関係って関係性ですからね、どっちが悪いとかいいとかは、言えないとは思うんですけど、
はい、
ちょっとね浮気現場をね見たっていうのでもちょっと辛かったでしょうし、
そうですね、
また逆に元カノさんの方は、ね、暴言とか束縛とかすごくされてたっていうのはちょっと辛かったのかなっていう、感じはしますけどね。
そうですね、結構ねこう2人の関係に結構ね亀裂が入っちゃってしまっているような、そんな印象もね受けてしまうんですけれども。
そうですね、
こんな状況下でも復縁って可能ですかね。
そうですね、復縁自体は別に可能だと思います。
はい。
なんかその今のプログラムに入って、マンオブゴールドプログラムってやってますけど、その90日間で自分を高めて復縁しようって方にも、本当にやっぱひどい態度を取ってしまったっていう方でも連絡を取り始めてるっていう人はたくさんいらっしゃるので、
はい、
大丈夫だとは思うんですけど、ただやっぱ何をね、どういうふうにしていくかっていうことはすごく重要だとは思うんですよね。
どんなことしたらいいですかね。
そうですね、でなんかよくやっぱりその結構そのじゃあどういうふうにしていけばいいのかなっていう時に、
はい、
人って復縁したいって男性って彼女、その元カノさんへどういうアプローチをしていけばいいのかってことを、当然考えますよね。でもやっぱこういうことなんだっていうふうに、私がその本当復縁の男性ってことをこうサポートし始めて、多分どれぐらいかな、3年とか4年ぐらい経ってると思うんですけど、はい、その前はね女性もやってたりもしたんですけど、なんかそのじゃあ元カノさん女性に対するアプローチだけやっていけばいいのかっていうと、なんかそうでもないっていうか、むしろそのアプローチだけ教えてもうまくいかないっていう時に、なんかそのじゃあこういう方法でやってくださいって言っても、その方たちがなんか進んでいかないっていうか、これどうしてなのかなと思ったんですよ、
例えば女性にこういうことしましょうとか、こういうメールを送りましょうとかっていうふうに伝えても、男性がしない。
そうですね、なんでしないんですかって言ったら、いやそんな自信ないし不安ですって。
メール送って嫌われたらどうしようとか、帰ってこなかったらどうしようとか、不安がある。
そうですね、だから結局その方たちが言うことは、その元カノとかと、はい、まあ、好きな女性と付き合いたいとか元カノと復縁したいから、
うん、
どういう方法がありますかって言われるので、じゃあこうやってやっていきましょうっていう方法を教えるわけですよね、うん、でそれを知りたいって言ってるのに、方法も教えたのに、いや自信がなくて、いや嫌われたらどうしようと思ってできないっていうことは、うん、じゃあどこに問題が、何がこの人たちの行動を妨げてるんだろうと思ったら、
うん、
じゃあなんでそのじゃあ不安なんですか、自信が持てないんですかって聞くと、その人生がうまくいってないんですよね、その人自身の、
うん、
じゃあ人生がうまくいってないって具体的にどういうことかっていうと、例えば仕事でその正社員じゃなくて、あのずっとその非正規で働いてて安定してないから、
うん、
その彼女を幸せにするその自信がない、そういう自信、男としてダメなんじゃないかっていうふうに思ってるから、どんなに彼女を優しくしてくれてたのに、うん、ただちょっと他の男の人と話してると、
はい、
その人が正社員だったりすると、どうせ俺なんてっていうふうに卑下してしま
う
とかですね、なんか僕とか友達とか全然いないんですよ、彼女だけしかいなかったんで、僕みたいなそんないろんな人間、他の人に好かれてないその 無能な僕がまたアプローチしたってダメですよって、 あれじゃあ仕事もうまくいってないし、人間関係もうまくいってないしって、 でも 誰か認めてくれる人いるんじゃないですかって言うと、うん、いや親にだってずっとお前はダメな子だっていうふうに育てられましたとかって言うと、あれみたいな、
もう四方八方から
なんかボディーブローのようにボーみたいななんかでも本当に、じゃあそれがその例えば谷口さんだけかとかっていう、うん、だいたいやっぱ何だか恋愛以外 その人生がうまく
はい、
いってないことが 2,3 あるっていうか、
うん、
多分自分の人生がうまくいってないから彼女がに好かれてることが人生のなんとか支えになってるみたいな、
うん、
でも彼女がちょっと他の男と話してるとか、なんか気に入らない自分にとって否定はしてないんでしょうけど、言われると束縛したり冷たい態度を取ったりっていう風になっちゃうので、じゃあこれって別にそのね、元カノさんに連絡を取る方法を教えてる場合じゃねえみたいな、
うん、それ以前のいろんな問題が、
うん、そうですね、
ありますね。
だから本当にその谷口さんの場合とか、もしかしてその暴言吐いちゃったりだとか束縛しちゃったりとか冷たい態度を取っちゃう人っていうのは、実は自分の人生に自分に自信がないとか、なんか不幸ではないんですけど、だから実はそのじゃあこれからどうしていけばいいですかっていう時に、多分どんなに方法を聞いたとしても自分に自信とか、あ俺は俺でいいんだって思えないと次の一歩が踏み出せないと思うので、まずその自分の仕事はうまくいってるかなとか、
うん、
人間関係どうかなとか、なんかコミュニケーションどうかなとか、なんかあとはそうですね、仕事と自分の家族と友達とぐらいでいいかな、そこがなんかうまくいってるかどうかっていうのをちょっと見直してみるっていうか、
うん、
でそこをまず充実させていくっていうんですかね、なんか例えば仕事で実は上司になんか文句ばっかり言われて上司との関係がうまくいってないなっていうのがあれば、
はい、
じゃあどういうふうにうまくやっていったらいいかっていうのをちょっと考えてやってみて、
うんうん、
でまず自分の人生をちょっと充実させてみるんですよ。そうするとなんかちょっと余裕が出てくるっていうか、あ俺って結構いい男になったぜみたいな感じの余裕が出ると、うんうん、じゃあその今はねどうすべきかも一人でわからないんだけど、なんか勝手に自然にみんな見えてきたりするので、うんうん、その恋愛以外の部分をちょっと底上げしてみるっていうのが、特にこの、元カノに暴言嫉妬冷たい態度をしちゃうっていう男性は、
うん、
自分の人生がうまくいってないことが多いので、
そ
っちを充実、でもこれ結構1ヶ月2ヶ月で充実させることできますよ。
あそんなもんなんですか。
うん、だって私のプログラムに入ってる人は2ヶ月で良くなってるわけだから、
うん、そうですね、
はい、だからちょっとやってみるっていいと思います。
そうか、なんかねこう、もういろんなね問題解決して充実させるって考えると結構なんか道のりは長そうだなって思いますけど、うん、実は全然そんなことなくて、
あそうですね、
ちょっとの心がけで変わったりするものなんですよね、
う
ん、
本当に自分が例えば仕事の上司との関係がうまくいってないとかだったら、
うん、
じゃあ どうしたらうまくいくかなっていうふうに考えてやってみたって、それ一つですよね、たった。でもで、ね、本当にそのプログラムに入ってる人、その一つが良くなったら、うん、なんかこんなに苦しかったことが解決したっていうふうにすごい自信になるんですね、うん、だから侮っちゃいけないっていうか、たった一個のことでもなんか自分が変わると本当余裕が出てきて、あ、じゃあこういうふうにアプローチしてみようってのが自然と見えちゃうので、
うん、
だから元カノへの LINE の方法にこだわるよりも、
うんうん、
自分のうまくいってないところを一つ よくしようっていう方が断然早いですね。
なるほどです、
うん、
そしたらじゃあこの谷口さんの場合だったら、
うん、
じゃあ一旦復縁は置いた方がいいんですかね。
置いた方がいいと思います、はいはい、あのかなりストーカーまがいなことぐらいまでなっちゃう。そうです
ね、されちゃってますね。
私そこまでその人がいないと生きていけないっていうふうに歯止めが効かなくなっちゃうっていうことは、その人がいないと人生ダメになっちゃうってことは相当ダメそうなんですよね、自分の人生が、
まあ、自分自身のこう土台というか、
うん、
軸がないような感じが、
ね、そうですね。だから多分1個でもその土台ができてくると、
うん、
あの余裕も出てくるので、ちょっと復縁は一旦置いておいた方がいいし、いやそんな長々待てなませんじゃなくて、1ヶ月2ヶ月やれば1個の変化っていうのは必ずできてきますから、ね、1、2ヶ月だったら待てますよね。
で、1、2ヶ月こう、まあ、頑張って、
うん、
それからはね、こう恋愛も仕事もプライベートもうまくいくって考えたら、
うん、
ね、こう実は回り道じゃなくて、こう実は最短ルートなんじゃないかなって思いますね。
いや最短ですよ、本当 うん、芋づる方式っていうのはなんか
芋づる方式で人生が良くなる。
芋づる一個うまくいけば大体芋づる方式でいくんで。
なるほどなるほど、
はい、
わかりました。じゃあそうですね、じゃあまずもまたこう過去を見直すというか、
うん、そうですね、復縁したいんだったら復縁以外の、
うん、
恋愛以外の自分の仕事、人間関係、うんうん、その自分のこういうコミュニケーションスキルとかそういうのがうまくいってるのかなっていうところを見直すっていうのが実は最短ルートだよっていうことですね。
わかりました。
はい、
はい、じゃあ谷口さんもそうですしね、復縁したいと願っている方、ぜひぜひ参考にしてみてください。
はい、
はい、というわけで長峰さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。